よいしょ。予定ですが、12月8は小テストです。4つ25点ずつやると言いましたが、2度目の小テストです。それで範囲は、そろそろ締めよう。範囲は、12月1までに言った、のプログラム、これが範囲です。プリントで配ったプログラムもやる予定です。で、あんまり単位落としてほしくないんで、15点以下になったら、どんな対策するかは考えてませんが、なんか対策しましょう。もう一回試験をするとか、なんか適当に対策は考えます。で、これが予定。それで、今日は、前回の続きですが、ちょっと前回の修正をしておきます。前回の修正、修正ですが、10倍するという、与えられたデータを10倍するプログラムは、プリントはもちろん、正しいですが、板書は書き間違いありますから、間違いと。で、今日は掛け算をするプログラムをやりたいんですけど、掛け算するのにはちょうど、ちょっと復習しておくとそれなりに分かりやすいんで、ついでに復習もしましょう。それでですね、まず、要するに全て二進数で表現されているので、こうシフトレフトロジカルという、命令があったわけですね。だからこれは、二進数で、桁をずらすと、例えば単に8桁しかないとすると01010123401とか、なんかこんなふうなデータがこうあったとして、これを例えばシフトレフトロジカルの、2だけやると、 というようなことをするとどうなるかというと、まあ、1だけしましょうか。1だけするとするとどうなるかというと、これが全部1だけずれるわけですね。1だけずれていくわけです。で最後に0が入る。でだから100101と、でこれはまあ捨てる。まあ、シフトレフトロジカルという命令はこういう働きがあるわけです。でまあ1桁ずらしたり2桁ずらしたりすることができると。でこれはどういうこと、まあこういう電気回路を作りやすいということなんですけれども、でこれはどういうことかというと、要するに、十進法で1つ桁をずらすということは10倍するということですね。10進でこう N 桁左に行く、 N 桁左へ、ずらすと、でこうこれと同じで、下は0で埋めるという、でこう空いたところは空の場所は0で埋めると、でこれはどういうことかというと、要するに10の N 乗倍しなさいということです、ね、今日はまた掛け算だから同じようなことを何度もしますが、だから、2進で同じことをすると、2進でまあ同じようなことをやるということは、どういうことかというと、要するに2の N 乗倍するということです。ですね。だから、10倍というのをどういうふうに考えるかというと、10x というのはこれは2の3乗かける x プラス 2x と。こう思うことできるわけですね。2人が4、4が8ね。8足す 2x。いいですか。だから、x を10倍するということは、10倍するということはどういうことかというと、x を左に3シフトと、それから、まあ、これを下も、これをまあ y として、それで x を左に1シフトしたものが、まあ、z としてやれば、まあ、y たす z が、まあ、10x になってるわけですね。でこれをこのまま素直にプログラムにしたのが、前回やった10倍のプログラムです。で例えば前回やったやつをこう変えてやると、まあどうしてるんだろうね。GR1 を10倍、ジェネラルレジスターの1を10倍ね。10倍するときにどういうことをやってるかというと、GR の GR の1です。でシフトレフトロジカルの GR1 を3シフトする、それからシフトレフトロジカルの GR2 を1する、それでアンドのすると、まあに答えが入ってたわけです。で前回の板書で、どこが変だったかというと、ここ2になってましたが、 だったんですが、あの1が正しいです。いいですね。で、これやったら、だからここは、まあ、これはこう GR1 には、2の 3乗 X が入るわけですね。それからここをここの命令やってやると、GR2 には、まあ、2の1乗倍の X が入るわけです、ね、でこの命令は GR1 と GR2 に足して GR1 に入れるというものでしたから、まあ、10倍が入ってくれるという、まあ、こういう仕組みになっているわけですか。ということで、で前回ここちょっとあのコンピューターでやった時誰か 2だってあの言ってくれましたが、1だって言ってくれましたが、ちょっと黒板の書いてる間中ずっと2って書いてたみたいなんで、修正しておいてください。さてと、それで今日はあのプリントに戻って、今日主にやりたいのは、掛け算です。で方法が2個あるので、まあ、2個順番にやりましょう。それで、方法に、まあ、いろいろあるんですが、あの方法1というのは要するに、まあ、x かけるマイナスですけど、まあ、x を y 回足すという。で、これやれば、x かける y の計算できますよね。まあ、あんまり、計算のスピードは速くないけど、まあ、プログラムは簡単です。プログラムは簡単です。で、方法には、二進数の一三これをプログラムします。二進数の一三ね。で方法3というのはこれは講義でやりませんが、これはまあ上級の、非常にアドバン上級の話題ですが、まあ、興味のある人は自分で調べてみるといいと思いますが、いわゆる離散フリエ変換というやつと、まあ、これは巨大な数の掛け算に使われています。だからフリエ変換というのは皆さん解析で習うと思いますけれども、そのフリエ変換を有限体代数で習う有限体上でやるのが離散フリエ変換というやつです。でまあ、それ使う、巨大な数の計算するときには、まあ、必須の技術になってて、多分例えば皆さんがウェブブラウザで HTTPS とか言って暗号化通信してるときには、まあ、フルに使われているはずです。でここではまあ、この方法1と方法2を順次プログラムやりましょう。今日はこれだけやったら終わりというわけです。で 10回、y 回足すだけは簡単ですが、筆算はめんどくさいですよね。結構プログラム長くなります。プリントを見てもらうと分かりますが、結構長いプログラムですね。捕獲頭に気をつけて。 さてと。それでまず最初のその足し算を方法1というやつをまあプログラムにしましょう。プリントそのまま書くだけですが、まあサブルーチンの形に書いてますね。まあこう GR1 に GR2 とこうです。ところでなんかレポートを見ていて苦笑する部分があるんですが、これはコメントですから、以下コメントって意味ですからね、まあ書いても書かなくてもいいわけですね。書いても書かなくてもいい部分ですから、なんか、全く例と同じに書いてあったりするとなんかちょっと苦笑してしまいますね。それでまあこういうことをやるプログラムです。だからまあ自分の覚え書きというか人に説明するときの覚え書きというかだと思えばよろしい。それで M テストのスタートですね。で L アズのシャープのというわけで、これはまあ 2×3 の計算です。今からやるのは 2×3 の計算ですということですね。でコールの MMM とでリターン、で MMM というのが、GR1 と GR2 を、まあ掛け算するサブルーチンですね。これはサブルーチンです。いいですか。それでですね、まずこれはまあ GR さんをプッシュして取っておきましょう。それで LD のR1 と、でGR1 に0を入れます。で LP1 でサブ L の GR21 0じゃなければ FP1 ポップまあこういうプログラムです。で今から解説をしましょう。 それで最初のここの部分はまあいいですね。2という16進数の2という数を GR1 に入れなさいと。いいですね。でこれはあの16進の3という数を GR2 に入れなさいということです。まあ、一応念のためにコメントとして書いておきましょう。GR1 に16進数の000を入れると。でこっちは GR2 に16進数の0003を入れておきます。で、MMM で、まあ、MMMK 呼び出して、サブルーチンを呼び出して、これ実行して、まあ、戻ってくれば、GR1 には、2×3 が入って戻ってきてます。そういうプログラムです。いいですね。で、まずですね、GR3 を作業領域に使うので、作業領域に使うので、まあ、ここプッシュとポップで、対応してますが、ここで GR3 をまあ保存回復してます。前回説明しましたが、プッシュというのはそのデータをスタック領域に、メモリの中のスタック領域にちょっと置いとくと。でポップするとそのてっぺんから取ってくるというわけで、一時保存して回復するのに非常にいい仕組みです。で、あともう一つよくこう疑問に思うのは、プッシュの、あ、これ全部大文字で書かなきゃいけないので、プッシュの0の GR3 とありますが、これは何ですかという。で、とりあえず今使わないんで、とりあえずこういつもゼロに、ゼロに、まあ使うときになったら詳しくやります。とりあえずプッシュするときにはめんどくさいですが、いちいちゼロって書くのめんどくさいですが、いつもゼロと書いておいてください。ね、プッシュ GR3 って書くだけの方が楽なんですけどね。なぜかまあこういうふうな仕様になっているので、まあ、こういうことにしましょう。いいですね。でこのプログラムの考え方は、要するに、GR1 に、まあ、和を入れていくと、入れて、それから GR3 には要するに GR1 の値を入れておきます。それで、GR2 は、まあ、1回、繰り返す、繰り返す、これが考え方ですね。だから GR3 というのを、GR1 に足し込んでいくというのを、まあ、GR2 回繰り返すという、そういうプログラムです。ですね。でちょっとこっちにフローチャートで書いておくと、ここの部分をね、この部分をね、フローチャートで書いておくと、GR3 に GR1 を入れなさいと。それで次は GR1 に0を入れなさいと。で、GR1 には GR3 を入れなさいと。で次に GR2 は2-1を入れなさい。で、GR2 イコール0かと、でないかという判断が来るわけですね。でこれがジャンプノンゼロなら、ここがイエスというわけです。でノーならリターンで戻りなさい。まあこういうことですね。だから、GR2 回繰り返すというのはまあこういうことですね。いいですか。だから今の場合 GR2 が3ですから、まあ、3回繰り返すことになるわけです。3回繰り返すことになるわけですね。1回足し込んだら2になってる、1回2回足し込んだら1になってる、で3回足し込んだら0になって これノンゼロじゃなくて出ますわけです。でこれはジャンプノンゼロというのは、だからこれはノンゼロですね。だから一つ前の結果がから要するにゼロフラグが、フラグレジスターというのがありますが、ゼロフラグが1ならジャンプしなさいということです。いいですね。で、フローチャットとも一対一対応してますから、 GR3 に GR1 入れなさいと、それから GR1 に0入れなさいと、で GR1 たす GR3 の結果を GR1 に入れなさいと、でこれは GR2 から1を引きなさいというやつですね。でここだけちょっと解説しておきましょうか。これは、よくある間違いなんですが、サブ L のイコール1という、でここをなんか必ずイコール書かなきゃいけないですね。こうやると、これは GR2 に対して -1 という、こういう意味になります。で、対応する、ちょっといかにもですね、こう書けばいいんじゃないのというふうに思うかもしれませんが、1と書くとどうなるかというと、これは、GR2 に対して引く、メモリーの あるゼータを引いて入れますという意味になる。で、機械語というのは数字の列だということを言いましたが、実際ですね、このサブ L のところで、サブというのは英語の引き算ですね。足し算、掛け算、足し算、引き算、 掛け算割り算って英語でちゃんと言えますかね。あの足し算はアディションですね。それから引き算はサブトラクションですね。掛け算はマルティプリケーションです。マルティプリケーションで割り算するのはクォーシャントディビジョンかな。ディビジョンって言いますね普通ね。ディビジョン、ちょっと英語の勉強で、アディションでしょ、サブトラクションでしょ、足し算引き算掛け算割り算ですから、あの小学校2年の英語ですから。2年3年生割り算やるのも3年生くらいかな。からあのなぜか中学校の英語では教えないんですよね。小学校 2,3 年の英語なのにね、ちゃんと皆さん知ってますか全部。アディションサブトラクション、ね、直角三角形なんて英語でどういうんだろうと思ったりするよね。レギュラートライアングルですから、いいですか。意外に高等写像がアイデンティティマップだとかね、部分空間はサブスペースだってそういうのは知ってるけど、ね、ウェロディファインドなんて難しい言葉も知ってるけど、意外に小学生の算数の英語って知らないこと多いですから、ちょっと気にかけて練習するといいですね。あの平行四辺形なんて知ってる。平行四辺形、あのパラレルトープって言うんですね。パラレルトープいいですか。まあいいですが、アディションサブトラクションマルティプリケーションディビジョンです。だからこのサブ、キャッスルというのサブというのは、まあ、ここのサブトラクションのサブを取ったやつです。で、話元に戻すと、ここにあのなんでこんなイコールなんて書くかというと、書くかというとじゃないや、あのイコールって書かないと引く1の意味にならないんです。イコールって書かないとね。で実際ですね、あのこのコメント自身はあのこういう1をいきなり引くなんていう、これはマシンモノレベルではですね、マシンゴというのは要するに二進の列ですね。だからこのキャッスルではあのコメット処理系です。では、どんな風になってるかというと、サブ L の GR2 の例えばここがシャープの、2111番地とかなってて、で、2111番地に、1が書いてあります。こういう状況になってます。だからあのエミュレーターでこうやるとあのメモリーの様子が 見れますよね。あのエミュレーターで、まあこれはあの適当に決めるので、あの必ずしも2111になってるわけじゃないですけれども、あのイコール1って書くとどっかメモリーの中に適当なあの領域が確保されて、そこに1と書かれるわけですね。でここのマシンゴ自身はサブ L GR2 のその適当に確保されたところが例えば2111番地だったらその番地が書いてあるという、そういうちょっとややこしい状況になっています。いいですか。まあ、あまりややこしいことを考えたくない人はとりあえずイコールって書かないと、ちゃんと引く1の意味にならないで、引く2やりたいときにはイコール2って書くんですね。とまあ覚えておくしかないですが、あのマシンをやる以上は一体どういう意味かちゃんと分かってた方がよくて、実際本当のきちんとした意味というのはこういうことなんです。ちょっと上級の話題ですが、なので赤で書いておきましょう。 いいでしょうか。まあというわけで、元のプログラムに戻ると、まあ、これはまあ簡単ですね。ただしこれは非常にまずバグがあって、このプログラム不完全なんですね。このプログラムのバグは、GR2 が0の時、正しく動きません。だから0倍した時には0っていう答えを戻してほしいんですが、このプログラムだと0じゃないですね。GR2 に0入ってるとここで1引くでしょ。そうすると元計算しますから、まあシャープ FFFF になるわけですね。とシャープ FFFF っていうのは0じゃないですから、ループ戻ってきてしまいます。だから、GR2 が0の時は正しく動かないと、まあ、バグというか仕様ですけどね。だから GR2 がこのサブルーチンというのは、だから、まあ、バグというか、まあ、仕様と言っていいんですが、用と言っていいんですが、まあ、必ず、GR2 は1以上、それから、まあ、GR0 の GR1 の方は、まあ、0でも正しく動かすですね。ですか。まあ、GR2 が0の時にも正しく動くようにするのは、この辺ちょっとこの命令を GNZ じゃないのに変えりゃいいだけだと思うんで、そうでもないかな。まあ、ちょっと工夫すればすぐ直せるでしょう。よろしいでしょうか。そしたらこれで、足し算による、掛け算ですね。で筆算の方はもうちょっとしんどいですね。お腹も空いてきたし、毎日欲が、そしたら次に、筆算で頑張りましょう。次は筆算方式です。それでですね、まあ、4桁くらいで、二進数でちょっと筆算ってやったことないと思うんで、まあ、こう、二進数の筆算で掛け算をやってみましょう。計算しますね。そうすると10が0、11が1、0、0ですね。で、これは、まあ、1、あ、違う、10が0の1。0、0、こうです。で、まあ他は、まあ、全部0、0、0、0、0、0、0、0と。であとこれ足し算していけばいいわけですね。これ1、1で、まあ0、まあ上の0も書きませんが、掛け算するとこうなります。いいですか。これがまあ二進数の筆算ですね。で、普通の十進数と一緒です。だからいいですね。1と0しか出てきてないですから、ここも1と0出てきてるだけですね。で、足し算していけばいい、それだけです。で、これをちょっと観察してやると、ここがまあこれをまあここをまあ x と置きますね。そうするとこれは x を0シフトしたもの、ここはまあ x を1シフトしたもの、これは x を2シフトしたもの、3シフトしたものです。いいですね。そうするともう一個くらいちょっと例を考えてみましょうか。0010で今度は例えば0101なんていうこういう掛け算がありますね。そうするとこれは0010ですね。で次はまあ0000です。で次は、同じく、0100で次は0000こういうものになるわけですね。そうするとここはまあ x を0シフトで、ここは x を1シフト、1シフトという言い方良くないですね。ここはまあ0ですね、0ですね。でここは、0ですね。でここは x を2シフトで、ここは0なってるわけです、いいですね。でちょうど、0じゃない場所は位置は要するに0101の、まあ、こっちをこう Y と置くと、のまあ1のある位置に対応しているわけです。いいですね。だからアルゴリズムとしてはこう x を1ずつこうシフトしていくと、1ずつシフトしていくと、でここをあと見てやって、これが1だったら足し込む、0だったら足し込まないという、まあそういう考え方でやります。でプログラム書くのはちょっとめんどくさいのでフローチャートを書きましょうかね。まあプリントの裏のプログラムを見てください。それで MM2 っていうのが、M2 というのが、まあ、筆算による筆算によって正しい、GR1 も GR2 も、まあ、2の8乗256より小さいと。こういう仮定のもとにやります。まあジェネラルレジスターというのは16ビットまでしか入りませんから、まあ、結果は16ビットまでいく可能性があるんで、8ビットまでのデータと仮定します。いいですね。 さてと、それで、ちょっと、まあ、フローチャートにして、マシンをそのままにフローチャートの方がちょっとだけ分かりやすいのでフローチャートにしましょう。それで、まあ、こっちから書き始めますか。長いから GR4 にまず8を入れます。この8というのは、まあ、8ビットまでということなんで、ここに、まあ、8ビットまでということがあるんで、ここが、まあ、8になっているというそういうわけです。で GR3 には、GR1 をこう入れておきます。いいですか。でこれは、まあ、GR1 をこう X と、入力データを X としてこれを Y としておくと、ここにはまあ X×2 の N 乗を入れる。正しか N は ループの N 回目というそういう意味です。それで、GR1 に0を入れます。で、まあ、GR1 に和を足し込むわけですね。さてと、それでここからループの始まりです。ループの始まりですね。始まりです。で、プッシュして保存しましょうですね。それで GR2 の、一番下の右のビットが1かという判断をします。でこれがNOなら、イエスなら、GR1 には、GR3 を入れると。嘘。GR3 を入れると。でここで、GR2を回復してます。で、ノーならここです。いいですか。で、ここの部分っていうのが ここの部分っていうのがちょうど、これに対応しているわけですね。だいたいこう、ここがまあ A に対応しているわけです。だから0じゃない1を探して、入れていくといいですね。だから GR3 というのはこれはまあ X を左に、だから一番右ですね。だから これね。で、これが終わったら、これが終わったら、ほら、ポップして、うん、シフトレフトロジカル、GR3 を、左に1シフトですね。それから GR2 を右に1シフトします。それでこれを -1 してで、が0じゃないならば、LP1 なんで、ここに戻るわけね。ね、yes. で、ノーなら、まあ、リターンする。まあ、こういうことになってます。だから GR2 には何が入ってるかというと、まあ、変化を例えば、Y が、0011の時書いてやると最初は、まあ、0001ですね。で、次右にシフトするんで001でしょ。で、最後は0000、それから0000という、まあ、こうなるわけです。それで常にここをこう注目するわけですね。で、ここが、1の時のみ、時のみ、まあ、A で、2N を、まあ、足すと、そういうことをやってるわけで、いいですか。で、まあ、後でじっくり自分で考えてみるしかないと思いますが、要するにここで言ってるように、要するにここが1の時だけこう X を1シフトしたものが足し込まれていくわけですよね。で、0の時には足し込まないという。だからそれをこれで実現しているわけです。いいですね。まあ、自分が実際計算機になったつもりでちょっと数入れてやってみれば、この筆算2つの例くらいちょっとやってみれば、 動きは分かるんじゃないかと思います。ですね、ちょっとマシン語の命令、マシン語じゃない、あのキャスルトゥの命令は、対応する命令をほとんど全部やっていますが、1個だけ多分まだちゃんと説明してないやつがあって、これですね、 GR2 のこれはあのプログラムの方を見てもらうと、アンドの R2 のこうなってます。で、このアンドというのはですね。勝つと思っているかもしれませんが、これはあのビットごとの ビットごとの、AND というやつで、どういうものかというと、例えば二進数でですね、10111011というのと、まあ011101001とかいう、これを多分アンドとやるとですね、要するに両方とも1の時だけ時のみ1という、そういうわけです。だからこれ and 取ってやると、ここは1ですね。0 0 1 0 1 0 0と、まあ、これがあの and です。これがあのビット前の and というやつで、二進表現したとき、したとき、あの両方とも1の時のみ1という、それがあのビットごとの and です。で、このイコールはあのさっきのサブと同じ意味のイコールですね。だから数データと and したいときには必ずイコールと書いてください。で、これ書いて、こういう書き方すれば、まあ、あの GR2 の一番左のビットが1かどうかというのはこれで分かるというのがいいですね。まあ、何があったとしてもここは全部0になんで、一番下のビットがまあ1の時だけ1になって、そうじゃない時には0になるわけです。で、これでまああの結果があの0じゃなければあの ノンゼロフラグが立つというそういう仕組みですね。これが AND です。でついでにOR というのもやっておくと、OR というのもあって、同じデータで説明すると、要するに進数で表現したとき、のみ0と、でそうじゃないときには1になるという、それがビットごとの OR です。で例えば同じデータでやると、OR をやるとこれは1101111と、まあ、こうなるわけですね。でなんでこれは OR とか AND かというと、要するに、1をこう真と見てやって、0を偽と見てやれば、偽とすればまあ普通のこう AND OR と論理でいう AND、ビットごとに、要するに AND OR をやってやればいいというわけなんで、だからこれビットごとの AND とかビットごとの OR とか言ってます、ね、で、キャッスルで OR するときにはやっぱ単に OR って書けばいいだけだと思う。ここをね OR って書いて、考えることができます。まあ、こういうのも電気回路が作りやすいという理由で、まあ、マシンの中に入っている命令なわけですね。よろしいでしょうか。さてと。そしたら、この二進数の筆算による掛け算も、こう、試験問題に出しますので、まあ、よく勉強しておいてください。穴埋めにしたりね、いろいろ、まあ、できるでしょう。どうかこう、これ、二進数の掛け算を穴埋めにしたりですね、適当にこうループを何回回った時にこのレジスターにいくつ入ってるでしょうとかですね、さてと。そしたら最後にちょっとだけ、まあ、コンピューターで今日やったところを眺めてみましょうか。でちょっとこれだけ残しておきますね。ここは16進数で3ですね。でここは16進数で100なんで、3じゃなくてこれは2ですね。16進数の2ですね。でこれは16進数の4です。ですね。16 16進数の2で、これは16進数の3となっているリモコンで、入力検出、なんか嫌がってるね。入力検出コンピューター1にすりゃいいの。よいしょ、ちゃんと出てきたね。さてと、それで、この辺にあるやつが、10倍するとか、この辺ですね。ところで、皆さん、これ最近教室に無線 LAN がちゃんとつながってるってのはご存知？ちょっと待ってくださいね。どれだっけ？名前がですね、あれ、ここ来てないの？これはセキュリティの設定が有効じゃない。ノラですね。つながっちゃいますね。いや、パスワードで保護されてるのはノラと言うんです。ノラ猫のノラ。この教室来てないのかな？あれ、来てないですね。アンテナついてない？そっちの教室は全部つながってたんだけど、ここ電波来てないですね。困ったな。この Y 棟と Z 棟はだいたいちゃんと今電波も来てるところがほとんどで、計算機センターの ID あるでしょ、あれあれば無線 LAN が簡単につながります。で、なんだっけ、計算機センターの情報基盤センターのホームページ行けば無線 LAN のつなぎ方のこういうマニュアルが出てますから、まあ、ここに書いてある通りにやればいいんですけど、まあ、アダコーダ、アダコーダ書いてある通りにやるんですが、ですね、名前がね、 これね、名前がこういう、KU Student というそういう名前のネットワーク名が見えますから、まあ、そこに基本的に履修登録とかいろいろするあれログイン名とパスワードでやればつながります。ここだとほとんどね Y 棟と Z 棟のほとんどの教室からつながるはずですが、ここはなんか来てないですね、電波がね。来てるものだと思ってたら、そっちの Z 棟はこの間試したらほとんどの教室でちゃんとつながったんですが、これね、電波、あ、KU スタッフ来てますね。ちょっと電波弱いけどね。KU スタッフは、教員用ですね。で、これにやって接続すれば、ちょっと時間がかかりましたが、はい、接続できます。こんなことしてるとでもできないね。問題を診断します。なんだ、ちょっとやっぱり電波がないの。おかしいね。電波マークがまあまあ。あ、KU スタッフ、スタッフ W どこ？ W どこ？こっちはどうだ？これウェブだよね。これパスワードが違うよね。キャンセル。キャンセル。ちょっともう一回。WP3 でやってるはずだから、ウェブじゃないんですよ。KU スタッフでしょ？これ、つながらなきゃいけないはずなんだけど。やっぱりおかしいよね。まあ、まあ、今日のところはちょっとやめといて、じゃあ、また別の機会に考えることにしましょう。それで、まあ、毎回、新規プロジェクト、新しいソースを入れる場合には、新規プロジェクトを作った方がいいですね。新規プロジェクトと。で、適当に、掛け算なので、例えば、丸とかいう名前にしましょうか。で、保存。はい。で、こうなったら次は、新規ソースファイルを選びます。新規ソースファイルね。まあ、同じ名前、丸でいいでしょう。で、保存。はい、追加というわけですね。で、今日はあらかじめ、こう打ってあるので、この打ってあるやつをコピー&ペーストで、やります。で、こう筆算方式のやつを前やりましょうかね。ちなみにこれ桜エディターというやつで便利ですので皆さんも使うといいんではないでしょうか。こうプログラムとか書く人にとってはすごく便利です。桜っていう名前ね。それで、貼り付けで、これ、一番最初が空白になってるんで、こう、まずいとこは全部赤で表示されますよね。赤で表示されます。はい。で、まあ、とりあえずちょっと、ソースファイル上書き保存しておきましょうか。で、アセンブルするという。と、こんな風に、無事終わりますね。それで、まあ、ステップ実行してみましょうか。で、こうなって、こうなって、こうなって、で、今から説明する、サブルーチンに入ります。いいですね。掛け算のサブルーチン。で、こうなって、こうなって、こうなって、ああなって、こうなって、GR2。で、ここでですね、今からやるのは GR2 が3なわけですね。GR2 が3。で、GR23 っていうのはここの筆算で見るところの、これです、これ。これね、これ。で、一番下のビットが1かどうか調べるために、and という命令を、まあ、実行するわけですね。と、結果はちゃんと予想ついてますか？一番下ビットごとの and 取るわけですから、ビットごとの and 取るわけですから、結果は、 ノンゼロですね。で、ここ見ててください。これがゼロフラグ。ね。それから、これがだから、結果がゼロの時にはゼロフラグがゼロのままだし、そうじゃない場合には1になります。で、ここ1命令だけ実行しますね。ステップイン、これかな。ステップイン。実行しますね。アンドします。あれ?なんか変だね。ゼロフラグ立ってないね。なんで?まあ いや、とにかく GR には0001ですね。アンドして。で、次に行くと、なんでこれこうなるんだろうね。まあ いや、ちょっと続き行きましょうか。で、こうして、こうして、戻りますね。で、今度は1と1のアンドなんで、やっぱりこうです。いいですね。で、こうなって、こうなって、無事足し込んで、筆算の2つ目足し込むところまで終わったわけですね。で、ちょっと待ってね。今度、こうなるでしょ?で、これ実行すると、あ、失礼。間違えたね。ゼロフラグっていうのは結果がゼロだと1になるわけですね。結果がゼロだと1になる。だから今度は、だからゼロになったんで、ジャンプで LP2 に飛んでくれます。LP2 にね。で、見てると、ほらね、LP2 にちゃんと飛びましたよね。だから、今の段階では今度ここに入ってるわけですね。ここね。ここ。だからもうここから先は、いくら最初、一番下のビットとってもゼロなんで、ゼロしか足し込まれません。だから見ててもらうと、ここの、add l というのを飛ばしまくります。だから見てみましょう。で、こういきますよね。で、飛ぶかなって言って、add l 飛ばすかなと思ったら、ちゃんと飛ばしますよね。で、こういって、これ8回繰り返すわけです。飛ぶかなと思って飛びましたよね。で、えい。さあ、飛ぶか。飛ぶわけですね、ここでね。こうなるわけです。いいですか。ずっと飛びますよね。そしたらちょっと、最初のデータを、これ3じゃなくてですね、例えば、FF にしましょう。FF ね。で、FF っていうのは、ここが全部111になるわけ。111になるわけ。だから、今のところ一切飛ばないはずです。だから、ずっと何度も何度も足し込まれるはずですよね。で、ちょっとこれで、やってみましょうか。で、いきますよ、最初からね。注意しててくださいね。ここの、add というやつが今度は毎回実行されるはずです。FF というのは1111、全部1だからね。こういくとですね、ほら、実行したでしょ?で、また実行しましたよね。また実行したでしょ?実行した。何度やってもずっと実行。ああ、疲れたけど、もうすぐ終わるはず。8回通れば終わったんだから。終わったよね。うん。で、GR2 に、1FE という答えが入ってますね。で、これは、2の 1FE だから、ちょっと計算しましょうか。すべてのプログラムで、アクセサリー。アクセサリーで電卓ですね。ですね、ここで、1FE、16進で、1FE、これ10進に直すと510です。いいですね。で、一方ですね、2×FF というのは、まあ、2×255かな。あら、なんか変だね。ちょっと、もう一回やり直しましょう。クリアどれだろう。CR、MC。クリアってどこだろうね。これか。クリア。うん、2×、あれ ?2×、255。ゆっくり押さないとダメなんだよね。で、イコール。もう一回やろう。2×255=510というわけで、ちゃんと正しい結果を戻してます。 いいでしょ、よろしいでしょうか。ですね。で、まあ、ここのデータいろいろ変えてみて、ちゃんと思った通りに動いてるのかなと、やってみてください。いいでしょうか。さて、そしたら、ちょっと待ってね、キャンセル。無線LANは相変わらずですが、まあ、もう授業終わりにしてからちょっと電波を探しに出かけますので、じゃあ、今日はこれで終わりにしましょう。
先週、プリントもらってないん
ですね。プリントの余りはないので、どっかのホームページに貼っ付けておきます。場所どうしようかな。ここに貼り付けることにしようかな。数学科のやつで、この2009の2というここに置くことにするので、すぐは置きませんが、明日には見れるようにしておきます。はい、はい、はい、分かりました。
なんか、うん、カバミさんが入ってないと思って。
ね、ピンドルの返したやつが急に止まってないから。